今日は雑談かな。デビューした受講生たちの作品をこうふを振り返ってみて、そういえばこんな受賞作ってこんなじゅの共通点あったよねっていうことを、まあそんな話をしていこうかなということです。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。まあ、イントロでお話しした通り、まあ、今日はちょっといろいろ振り返ってみて。うちの小説講座、名古屋で2年、岐阜で13年、合わせて15年やってデビューをしたのが、21年ね。この間、日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞した斉藤琴子さんで21人目。だいたいコンスタントに毎年、何人かデビューしてるのと、まああとそうね、だいたい予選通過者って毎年なんとか20人超えるぐらいの予選通過者はいます。で、まあそんな中でやっぱりね、デビュー前にこう、受賞し、デビュー前にね、ほら受賞する作品だとか最終に残る作品っていうのは普通目にすることがないんだけど、まあこういう仕事をやってる関係で、そのこうやると新人賞を受賞するよっていうことは、これは何とも言えないんだけど、ただこういう作品が受賞してきたよねとかっていう、まあそういうものは見えてくるのでね、まあそんな話をっていう。で、まあこう一番はっきり言えるのは、その一言でどんな作品なのかって言える作品っていうものは、まあ最初に残ったり受賞したり、そういうものが書ける人はプロになったりっていうことはするよねっていうことはあります。まあ一言でこの作品は受賞する、この作品はプロになったよねっていうことは、まあ振り返ってみて、もうはっきり一番大きいのは、大空夏樹さんが角川の翼文庫だったかな、でデビューした世界一クラブっていう、そう今シリーズもんでね、十何巻かまで出てるはずなんだけれど、その作品を最初に読んだ時に、そのそれぞれの分野で世界一の小学6年生が集まってっていう、まあそんなような話で、まあその一言、まあそれだけで世界一の小学生が集まったという、まあもうパッとそれだけでこう頭の中に印象に残るよねっていうことがあります。あと千年何年か前に乱歩賞を受賞した桃野雑把君の、実はね、僕はこれ受賞作よりもその前に、その最終に残った作品の方が実は印象が深いんだよ。最初に最終に残ったのが、ヴィンテージジーンズを探しにカリフォルニアの炭鉱まで行くっていう、そういう話だった。で、まあこれは最初まで残って、これはあれだったね、公開講座、八重洲ブックセンターの公開講座をやったときに、その、似たどり圭さんと、永井紗耶子さんの、2人にも、ゲストで来ていただいて、で、まあ、この2人にも見ていただいたんだけど、すごく印象的だったのは、その、作品もそうだけど、作品につけた、桃野くんが、書いたその作品につけたその履歴書を見た時に、その永井さんと似たどりさんの顔色が変わったんだよね。 プロってそこチェックするんだなって、まあ僕もしみじみ思ったけど、で、まあ、顔色が変わって、で、まあ、似たどりさんも僕と同じような印象を受け、言ってたよね。もう、あなたはいずれデビューするから、で、この作品が予選落ちし、あの、予選じゃない、最終でいかなかったのは、やはり、素材が良くても、素材はものすごくいいんだけど、なぜこの素材でミステリーでならなきゃいけなかったか、そこがやっぱり良かったんじゃないのっていう話を。で、そこを気をつけると、多分、もう、いずれプロになれるので、そのつもりで進めていこうね、なんていう話を公開講座でして、似たどりさんはしておられて。まあ、やっぱりさ、作品もそうだけど、人は当たるよね。もう、他にもやっぱ同業者と話をするときに、いや、作品はわかんないけど、やっぱプロになるやつってわかるよね。わかるわかるって、そういう話はしてたよね。で、まあ、まあ、ただこういうのはあくまでも目安でね、その作品が受賞するかどうかっていうのは、やっぱりその時々の運もものすごくあるので、やはり新人賞が一般文芸の、デビューしてからの賞と決定的に違うのっていうのは、新人賞というのは応募した中の素人の中の一番だからね。まあ、そこら辺のところを気をつけないと、デビューした後も、そこら辺、デビューした途端に今度デビューすると、商売敵が違ってくるからね。この間、1年生の作家さんとこう話をすることがあってさ、で、その1年生さんと話をした時に、いや、なかなかプロットが通らなくてね、なんていう、まあまあ、今時の、新人作家あるあるなんだけど、いや、なかなかプロット通らないんですよ、っていう話をしてて、で、まあ、我々の時代はもう、我々の時代は、企画書を出すよりも、とりあえず現物書き上げて、で、現物と一緒に企画書を持ってって、ね、じゃあちょっと読んでとかっていうことできたんだけどね、とかっていう、まあやっぱり時代も違うしね、なんていう話は、まあそういう話はよくしてるんだけど、ただまあその1年生さんが言ってたのはさ、いや、やっぱり我々に、宮部さんだとか、東野さんをこう求められてもねっていうようなことを言ったんで、ちょっと待てと。いや、君はもうデビューしてるんだから、それは、求めるよね。読者にしてみたら、一年生さんだろうが、新人だろうが、書店の棚に並んでるのは一緒だから、だから、もう、あなたが相手にしなきゃいけないのっていうのは、東野さんや宮部さんだからね。そこら辺、編集者がプロット通すの通さないのというのは、やっぱりその水準を求めるんだから、だからデビューしてプロになるってそういうことだからねっていう、そういう話はしたことがあります。で、まあ、どうなんだろうね、まあ、それですぐ分かる人だったら生き残るし、何言ってやがると思う人だったら消えるし、まあそこら辺は人それぞれ。ただ、まあ、プロでデビューするということは、その商売敵が誰になるかということだからねっていう話をすると、どんどんどんどん話がずれてくるな。まあ、こういう具合にだらだらと話をしているときは、まあそのようなもんです。ねえ。チャンネル登録をオンにしてください。通知をオンにしてくださいな。で、皆さんからの、お便りを募集しています。なぜかあなたは小説家を目指すのかとか、今更聞けない小説の疑問とか、そういったテーマでもいいですし、まあ、特にテーマ決めなくても、どんな雑談でも結構です。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。 江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。